ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろよです。そして今回もリモートでのご出演となります、臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生、
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ先生、もうあっという間に10月ということなんですけれども、
はい、
まずはですね、先生に質問が来てます。早速ちょっと紹介させていただいてもいいですか。
はい、よろしくお願いします。
はい、ラジオネームピノコさん、サプリメント当選しましたということでいただいたんですが、ナホ先生に聞きたいことがあります。それは甘味料のことということで、お砂糖の摂りすぎはいけないと思ってラカンカやエリスリトールなどの甘味料を使っているんですけれども、先生がおすすめの甘味料はどういったものでしょうかということで、正直どれがいいのか分かりませんといただいたんですけれども。
そうですね、私が、甘味を使うを加えるときに使うのがですね、日本酒、甘酒、はいはい、柿蜜なんですね、それを活用して甘みを加えるようにしています。
ということはもう本当にお砂糖などは一切使わないで、そういったもので代用されているということなんですね。
そうですね、ほぼほぼ使わないですね。
柿蜜って先生何ですか。
柿をですね、ぎゅーっと凝縮してできた蜜なんですけど、これはですね、なかなか非常に感動する甘みの美味しさですね。
果物の柿。
そうなんです。
柿蜜、また新しいちょっと発見がありましたけど、またぜひですね、この甘味料についてもまたちょっと特集していただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ先生、今日のテーマはどういったことで参りましょうか。
今日はですね、自分のトリセツを知りましょうというテーマでお話ししたいなと思ってます。
はい、今日は自分のトリセツを知りましょうということでお送りするんですけれども、このトリセツ、取扱説明書のことですよね。
そうです、まさに
電化製品とかを買うとついてますけど、これ自分のトリセツってどういったことなんですか。
そうなんです、本当に自分自身の取扱説明書が生まれた時に一緒についてくれたらですね、本当にこんな苦労することないと思うんですけど、ないので。
確かにね、
みんな知らないんですよ、どうやって自分を扱ったらいいのかっていうのがですね、体そのものも、なので、それをですね、自分なりにいろいろ調べて、もう取扱説明書を作っていく気持ちでメンテナンスしていくっていうことが実はすごく大事なことなんですね。
なるほど、自分をメンテナンスして自分の取扱説明書を作っちゃう。
そうなんです。
それ面白い発想ですね。確かに車とかはね、ちゃんとメンテナンスとかもしますけど、もうね、このビューティフルライフでも何度も言ってますけど、メンテナンスが大事だよ大事だよって聞いてますけども。ちなみに奈穂先生は自分の取説ってもうしっかり持ってるんですか、手元に。
そうなんです、ある程度集まりました、まだまだなんですけど、やっぱり年を重ねるごとにやっぱ変わってくるので、車のメンテナンスのようにさらに上書きというか、どんどんこう増えていく、アップデートですね、していく必要があるんですけれども、結構な調べで、ある程度自分なりの根本の取説は把握してます。
それ例えばその取説を作るためには、どういったことが必要なんですか。どういった検査がやっぱり必要ですよね、きっとね。
検査した方がいいですね。なんとなくってなってしまうので、自分の成分っていうか、どういうふうに今なってるのかっていうのを知っておくと、知っておかないと逆になんかどうしたらいいのか、自分って、どういうふうにできているのかがわからないとなると、取扱説明書を作りようがないんですよね。自分の中に確認しようもなくて、気づいたらすごく不調で、なんかすごく大変なことになっちゃったということになっちゃうので、そうならないためのなんかある程度自分を把握することをちゃんとしていくといいですよってことになります。
確かに自分の体ってなんか根拠のない自信がありますよね。
そうなんですよ、根拠がないんですよ。その自信ってどこ何をもとにその自信はっていうことが大事なんですよね。
私もそうなんですけど、ひいおばあちゃんは105歳まで生きたから大丈夫とかそういうのが根拠のない自信ということですよね。じゃあそういったものをちょっと科学的な観点から、その検査でね調べたりとか、あとは他にどういったことが必要ですか。ライフスタイルとか関係します。
もう全部です。もともとの最初の素材の、遺伝子検査だったりとかっていう、そもそもの構造というか製造、なんかまず まず先天的なもの、生まれながらに持ったものと、うん、まあ、そして後天的な生き方ですよね。
生き方なので
、そうです、そうです、うん、生活習慣そのものが、うん、まず設計図があって、それをもとにどういうふうにそれを使っているのかが全部関わってくるので、うんうん、もちろんあの遺伝子検査だったりでの、まずまず自分のそもそもの素質っていうものを、体質そのものを知っておくことがまず第一で、うんうん、プラス、うん、いろんな今どういう生活をしてるんですかっていうことをしっかり読むこと、読み解くことが欠かせないです、
うん、そっか、もう あれですね、もう科学的な観点からやっぱ検査なども必要ですけれども、こう自分を見つめ直すいいきっかけになりそうですね。
なりますね、う
ん、でこれがやっぱりその、まあ、最近よく耳にするその予防医療とつながってくるんですか、先生。
まさにその通りです。
うんうんうんうん、
だって予防するにもですね、うん、まず自分を知ってて何が、うん、合わないのか問題なのかを見つけないといけないので、うん、でその問題点って外からやってくるものっていう時には、急な今のコロナウイルスとかのように外から入ってきてっていうものだとすぐ分かるんですけど、うん、そうでないものって、うん、自分の中っていうか自分の生活に全ての問題ってあるんですよね。
うーん、
他のところ別の世界とかじゃなくて、うん、自分自身の体とそれ自分自身の行動全てに原因、うん、問題点があるので、うん、それをじゃあどこにそこ問題点があるのかを見つけていかないといけないという問題は全部自分自身にあるんですよね基本的ですね、
うん、確かにそうですよね。でも先生ほら、まあ、10代20代ぐらいまではやっぱりこうほらもうねちょっと病気と無縁というかもう元気ピンピンじゃないですか、うん、ああいうのってこう、はい、大体何歳何十代ぐらいからそういうメンテナンスでこうやっぱりこう積極的に取り組まなきゃいけないものなんですか。
もう本当言うとですね、はい、メンテナンスって生まれる前からしてあげたいところなんです、うん、
本当です。え、生まれる前から。
そうです、生まれる前からなので、うん、母体ですね、お母さんからメンテナンスしていって生まれるところ成長、お腹の中で成長するところからしっかりと整えていって、そしてさらに続けていくっていうのがベストなんですね本当は。
なるほどね、
はい、
お腹にいる時からもうだからほらもうお母さんからちゃんと子供の将来のためにっていうことなんですね
そうなんです
ちょっとなんか耳が痛いな。あ、じゃあまあそのそういった取り組みというか、まあ、メンテナンスにこう遅すぎることはないということなんですね。
そうです、ないですね。
うーん、
早すぎることもないですね。
うん、早すぎることもない、早ければ早いほどいい、
はい、いい
なるほどね。でもう先生がそのまあ医療に携わってこういったその予防医療ってこう年々やっぱり進んできてると思います。こう皆さんのこうなんかこう取り組みとか。
そうですね、
まだまだかな。
人によってはなんか進んできてるし、うん、なんとなく耳にしてって気にされる方は増えてきてるかと思うんですが、うん、実際、うん、痛い思いをしてない段階ですごく熱心にこう取り組めるかというと、うん、やはりまだまだ難しいんじゃないのかなっていうふうに見えます。
確かにそうですよね。やっぱりこうちょっとこう不調が出てからやっぱりこうノックするのが病院といったイメージが、うん、まだありますよね。
そうですね、うん、だけどそれって損してますので、うん、なんかそう痛い思いする前にしないように取り戻せないところもありますので、うんうん、まあ、しっかりと長寿社会になってしまったがゆえに、うん、しっかりといかに早くなんか取り組むかということがもうポイントなので、うん、なんかですね早くなんか取り組んでほしいですね。
うん、そうですよね。もう人生100年時代なんて言われてますけれども、でも先生実際のところそういったその予防医療にこう取り組んでる施設もまだ少ないですよね。
そうですね、実際、うん、やっぱ少ないです。
大きな声で言えないですけど、はい、うんうんうん、だから私も直先生と出会ってからそういったその予防医療予防医療メンテナンスメンテナンスって聞くようになりましたけど、今まではあんまりそんなにこう耳にしたことなかったですもん。
ただですね、うん、日本に入ってきて、うん、まあ、少なくともまあ20年ぐらいはですね経ってるんですね、
うんうんうんうん、
徐々にやっぱこう浸透していって、まあ、日本人が高齢化の あの世界でリードしてますので、うんうん、まあ、ここでこう早くこう取り組んでいかなきゃっていうのがやはりも徐々に今浸透してきてるんじゃないのかなというふうには思います。
うん、そうですよね。日本って本当にあのもう昔のひいおばあちゃんも私105歳まで行きましたけど、私の祖
母、
そうそう、だからやっぱりその、まあ、でもだんだんその食生活とか変わってきて欧米化してきて、やっぱり食生活も変わるにつれてやっぱり病気も年々こういろんなところで増えてきてますもんね。
そうです、変わってきてますので、うん、なんかしかも今の、ね、方動かなくなってるっていうのもありますし、
はい、
生活がですねやっぱ変わってきてるんですよね、うん、
なるほどなるほど、ね、ライフスタイルの変化に伴ってやっぱりその、ね、体もやっぱり年々変わってきてるでしょうから、だからこそこれからの時代はその予防医療というかメンテナンスが大事ということを
大事です、はい、
言うわけですよね先生もね。だからとにかくメンテナンスのためにはまず何すればいいですか。
まず自分の取扱説明書を作ることですね、
うん、その取扱説明書を作るためにやっぱりそういったその科学的なところからやっぱりその採血とかまずはじっくり病院で見てもらうこと大事ですね。
そうです、数値としてまずで、うん、なんとなくこうなんだよねっていうものだと難しいので、
うんうん、
数値として比較して年々、うん、あの見比べることができるっていうそういったものを持つ方がいいと思います。
なるほど、今回はですね皆さん自分の取説を知りましょう、とにかく自分の体のメンテナンス自分でするんですよっていう話をしましたけれども、さあ今月もですね月間プレゼントいただいております。奈穂先生おすすめの品ということでミネラルたっぷりの坊の津の塩坊の津の花、ご希望の方は、奈穂先生の質問番組の感想も添えてメールでご応募ください。フレンズ FM ドクター奈穂のビューティフルライフ、メールアドレスはシティアットマークフレンズ FM.co.jp、 プレゼント係までどうぞお寄せいただければと思います。いやー奈穂先生今回は自分の取説か。
そうです、取説です
。ね、本当にあの
自分の
次回はどういったお話ししましょうか先生。
そうです、この取説つながりで次回は直樹さんの取説をちょっと話しましょうということになってます。
そうなんです、リスナーの皆さん、実は私自分の取説をちょっといろいろ作ってみておりますので、その結果はあの来週ちょっとドキドキですけどね発表したいと思います。ぜひ来週もお楽しみに。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。